今も皆さんとこの万事おかげになるという初代が、最晩年に私の手を握って、伝えてくれた教え、4回、唱えさせていただきましたね。私は大抵1日に3回ぐらいご記念いただいていますから、3、4、12回ぐらい唱えているわけです。皆さんも1日1回ご記念参られる方は4回、2回参られる方は8回万事おかげになると唱えるとね。で、唱えるということはとても大切なことでして、この自分の口で、言ったことがですね、自分の耳に入る、そして心に届く、ね、そういうことをさせていただいているわけです。これはこの教会に限らず、いろんなことで、いろんなその宗教あるいは、習い事を、ねされているわけですね。私は一時兄から長唄を手ほどきしてもらったことがあったんですよね。長唄というのはこう歌詞をずっとこう書いている、そういう、台本のようなものがあるんですけど、おたまじゃくしはついてないんです。ですからこの聞いて覚えるんですね。ですからその兄が最初にこう言うたその歌をですね、よく聞いて自分も一緒に声を出す。そうするとそれをこうですよって直してくれるんですね。それを繰り返し繰り返しているうちに、先生と同じようなその節回しで、歌えるようになります。で、最近の西洋の音楽というか、そのね、福雄先生はクラリネットを今やってるんですけど、もともと有楽教会で、子供の時からクラリネットをずっとやってたということでね、こちらに来て今年東北の支援活動に行くのに、練習をしたんですね。楽譜があると、その楽譜に合わせて、練習をしております。そしたらすぐ吹けるようになるんですね。ですから別にその先生がいなくても楽譜があると、その歌のクラリネット の、 そのちゃんと音が出るんですね。ミカちゃんはそのシオンという打楽器をやってますから、その打楽器は打楽器の楽譜がある。その打楽器の楽譜の通りに叩けば、全体としてギターやらその、ね、クライネットやらその打楽器、そういうものが一緒になって、せーのでやるとパッと曲ができるんですね。ですから西洋の音楽というのはものすごく合理的ですよね。で、日本の音楽はさっき言いましたように民謡でも長唄でも、おたまじゃくしがついてないんですよね。で、こう見るとね、ちょっとこう波線が打ってあって、上がるところはシュッとこう書いたりしてるんです。下がるところはグッと下げたりしてるんです。それぐらいのものはあるんですね。ここで上がってここで下がるみたいな、そういうふうな印があるんですけど、厳密にドレミファソラシドリでも音階がこの書いてるそういうような譜面はないんですね。最近のその、方角はその両方取り入れて、おたまじゃくしがついてるような楽譜もあるみたいですけど、それはそれでいいんですが、さっきの話に戻りますけどね、万事おかげになる、万事おかげになる、万事おかげになる、4回となる。1回でいいのになんで4回もいいんだろうかと思うか分かりませんが、これ繰り返しするところにその日本のそういう伝統的なそういう歌でも何でもね、繰り返すところにその意味があるんだと思うんです。で、お寺さんのお経もそうですね。私はお経は勉強したことないんですけど、お経はお経なりに意味があるんでしょうね。それを繰り返し繰り返し、 例えば般若心経というのがよく知られてますよね。般若心経は教祖様も唱えていらっしゃったそうです。教祖様も子供の頃からそういうね、もともと家は仏教の家でしたからね。それからその他にもいろいろこの拝み言葉というのがあったようで、それを唱えていらっしゃったようですね、うん、でその万事おかげになるというのはですね、万事おかげになるとは9つの言葉でなってるんですね。しかしその9つの言葉の中にものすごい意味があると私は思うんですよね。その意味というものが、つまり分かりやすく言うと、全ておかげになりますよということを言ってるわけです。で皆さんもそれをさっきいただいたんですね。ところがまあさっき引き合いに出して申し訳ないけど、ゆかさんがねお願いされている中にちょっと話になったんですけど自分でお願いしてるんだけども、そのあこれお願いしても無理だろうなとかいうのそういう気持ちが出てくるんですよね。だから万事おかげになる言ってるんだけど、これはおかげにならないだろうなとか思ってるんですよねそれではね、その教えが、やっぱ教えにならないんですよね。だけどその人間というのは自分で考えるということをこう知ってますから、ある程度判断してしまうんですよね。まあそれは大切なことなんです。それは例えばね、年収が500万円の人が5億円の買い物しちゃいけませんね、たちまち破産してしまいます。ですからその考えるということが、全て悪いというわけではないんです。しかし信心においてはね、その自分の考えを置いて離して願っていかないと力にならないんですよね、そこで初代が私に万事おかげになると教えてくれた。実際その13年前に初代が亡くなってから13年間が私の身の上にもうおかげになりそうにないことばっかり起きてくるんですよね。翌年大水害がありました。それからもうその初代が亡くなった年からこの人が助かるだろうかっていう、もう本当難儀な方が次々引き寄せになりました。でもその都度万事おかげになるという初代のその教えをいただいてたもんですが、手を握ってね、あこれ自分としてはおかげになりそうになるけど初代が言ってんだからなるだろう、で初代その言ってくれたんだから初代も御霊様として責任を負ってくれるだろうというのでなんとか来たんです、で本当にそれがおかげになってきてる。そういうことをね経験させていただきまして、皆さんもね今願っていらっしゃることをね、こんなことを願ってももう無理じゃろうと思ってる人はそれをね、それを話していただきたい。その今朝さっき自分で言ったでしょ、万事おかげになるって言ったじゃないですか。言った自分のこの言ったことに反対なことしちゃいけないでしょ。万事おかげになるって自分で言ったじゃないですか。ところが心の中でこれはおかげにならんやろなと思ってたら違うでしょ、自分が言ってることと思ってることがちぐはぐになっちゃってる。もう万事おかげになると言い切っていってですね、そのおかげにしなきゃいけないと私は思います。まあ、今年11月の13日ね、お招きしている工藤さんはね、今みんながねこれはダメだと思う癌というね、癌という病気をいただいたら、ああもうダメだという降参する人多いですよね。だけどその工藤さんは癌をいただいたのにそれを克服したんですよ。おかげになってるんですよ。すごく役に立つんです。10年前発病してるんですから、10年間元気で生きて、しかもですねインドカレーの店を2つぐらい経営されて、そして今本を出されて全国各地に講演会に出向いていってらっしゃる。いわゆる普通の病気をしてない人以上に元気でお役に立ってますよね。そういう方をお招きするんです。ですから皆さんは、私はがんじゃないから関係ないなんて思ったらいけない、そうじゃなくて、もうこんなことはおかげにならんということもおかげになるという意味なんです。その一つの代表的な例が癌という病気ですね。ですから それはあの、まあ、普通で言えば奇跡というんですけど、初代はちゃんと万事おかげになる言ってる、がんもおかげになるということ、借金もおかげになるという、どんな問題が来てもおかげになるということを13年前の2月18日に言い残したんですね。101歳の生涯かけて71年の信心を通していただいた確信、そして約束ですね。それを私は皆さんにお伝えするしておるわけです、ね、ですから今皆さん心の中で今思っていらっしゃること、こんなことを願ってもやっぱりダメだろうなって思ってる人は自分に嘘をついてると思う。さっき万事おかげになるって自分で言ったじゃないですか。言ってることと思ってることがちぐはぐじゃおかしいでしょ。どうぞしっかり万事おかげになるというね、その自分の言ったことを大切にしてください。そしてきっとおかげにしてください。私はこの13年間本当にそうしておかげをいただいてきた。おかげになりそうにないことがおかげになるから初代はちゃんとそう言ってくれた、ね、はい、そこをしっかり受け止めてください。今日もお参りでございます。